おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
一ノ瀬まさき先生、ちくま選書から出ておりますが、放射能問題に立ち向かう哲学、非常に地味な本でありますけども、なんか立ち向かうという言葉が非常に好きで、数ヶ月前に読んだ本なんでありますが、やっぱなんか思うところが、でこの先生がこれやっぱすごいのよ。東大の先生だけ、哲学の先生だけあって、はい、そのもうものすごく勉強してらして、うん、それでもういっぱい筋が出てくるんだけど、でもだんだんだんだんこの本がエンディングに近づくと、なんかこう一ノ瀬先生 の人間らしい声の呼びかけが本の中から聞こえてきて、ちょっとほっとしたんですよね、うんうん、でも昨日いいことおっしゃってたでしょ、あの一ノ瀬先生の言葉はね、はい、やっぱりもっとクールになって考えようよと、なんかね、先生の言葉少し紹介しますね、今どこか少し自信がないというのがむしろ真っ当な態度でありましょう。日本人は個人でこの大きな問題にどう立ち向かうか、それは死を意識して生きるということが実は日本的エーストの歴史である、そのことに気づくことではないでしょうか。安全と健康を論じるということは、その奥に死を論じるという目的を持つべきです。これはね、ハッとしましたね、はい、安全と健康を論議議論するんだったらば、じゃあ死という問題、それをちゃんと見据えて話しましょうっていうね、3.11 からの問題は、これは実はそれぞれの人生における死への問いかけではないでしょうかっていうね。繰り返すが、低線量放射線は1ミリシーベルトでも危険、1ミリシーベルトでは安全というこの命題、これは矛盾してるんですが、この矛盾した言葉を受け入れなければならない。これがその放射能問題あるいは放射線問題のもう命題なんだと。 0.9 ミリシーベルトでも危険、 0.9 ミリシーベルトでは安全、両方いっぺんに言えるんですな、はい、放射線問題というのはね。それは性について考えるとき、危険ではない世界などない、そのことを前提にする、それが 3.11 以降を生きる日本人の生き方ではないだろうか。なるほど、放射能は響きとしてはほとんど呪いの言葉のように聞こえる、言葉自体になんかこう日本人は怯えてしまう、原発は怖い、なぜならばたくさんの無関係な人々を巻き込んでしまうから、そのことをつくづく思い知りました。しかし皆さん、もう一度考えよう。原発の他にも化学工場、火力発電所、とにかく現代を豊かにするプラントというのは町全体を不幸にしてしまう危険なもの、その危険なものが実は私たちの豊かさを支えているんだと。このプラントを呪いの言葉で説くのではなく、その危険の度合いと少しずつでいいから適切な行動振る舞いを私たち自身が学んでいく、そのことの他に現代を生きる術はない。いいこと言うじゃん、この先生、
はい、
これ俺が言ってんのかな、いや違うな、これは違う、これ先生だ、
そうですか、
ね、うん、でもこの先生のおっしゃっている度合いだっていうね、程度だ、程度を知ろうっていうのと、それから少しずつでいいから前進しようと、あのあれだよね、なんかこう一発狙ってる人ほどチェンジって言いたがるよね、なんかね、
チェンジ、
なんかそう思わない、一時期流行ったのチェンジ、
何でしたっけそれ、
大統領はがねお好きなことはアメリカの、
あチェンジね、
うん、あれに乗っかってみんな日本人の人がチェンジって言い始めて、それでなんか政治家になった人もいっぱいいたじゃないですか、日本を変えようではありませんかって、お前が変われよっていうねそう言いたくなるやつっていっぱいいるだろうね。この一ノ瀬先生がおっしゃってること、そういうことなんじゃないかな、日本を変えよう、その前にそういうあなたも変わりましょうっていう、そこから日本が変わるんじゃないですかっていう、一番大事なことは程度を知り少しずつ前進することっていうね、
はい、
がらりと変わりゃしねえよな、さあ哲学しましょう、哲学しましょう、時間いっぱいとなってしまいました、この続きまた明日のまな板の上で。